はい、じゃあフィリピン留学体験談ラジオ始めたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
今日は、フィリピンマニラですね。マニラのウェクセルにお邪魔します。インタビューさせてもらうのは吉田さんですね。
はい、吉田と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。僕このインタビュー久しぶりなんですけど、はいはい、マニラどうですか。マニラ、何回か来られてるんですよね。
マニラ自体は、今回で3回目です。
お、3回目、
はい、
お、うん、それは何なんですか。留学で全部来たんですか。
留学は2回と1回、はい、ちょっと仕事の方での視察ということで。
お、そうですね、はい、うん、やっぱマニラ、その初めて来られた時は、うん、お仕事が先ですか、それとも留学が先、
うん、あ、仕事が先ですね。
あ、そうなんですね、
はい、で2泊3日で
来たんです。あ、短期で、
はい、
それでなんか、あ、この街いいなと思って留学来たって感じですか。
そうですね、仕事柄もあってすごく興味があったものですから、はい、
うん、お仕事って差し支えなければどういう感じ
で、介護の施設を経営しております。
ああ、そうなんですね、
はい、
介護系ですか、
はい、
やっぱそれも日本の介護現場っていうのは何かその外国人のやっぱ、うん、なんですか、ワーカー、
そうですね、
そういうニーズがやっぱある
とか、はい、もう介護士自体が、かなり不足してまして、私の施設でも、もう人材難ということで、
ああ、そうなんですね、
うん、もう胃の痛い思いをしてましたので、はい、そこに活路を見出してフィリピンの方に。
ああ、そうなんですね、はい、結構僕介護の業界分かんないんですけど、うんうん、そういった医療の現場っていうのは外国人のワーカーさんでいらっしゃるんですか。
今は日本国籍を持った方しかいないんですが、昨年の10月にちょっと法案が改正されまして、で今後今年に今もう法案が通り施行されて、日本に外国の、特にフィリピン、ベトナムの方が入ってくるということで、
は
い、動いています。はい、
それはあれなんですか、国決まってるんですか、その今フィリピン、ベトナムっていうのは具体的に。
国は、決まってはいませんが、中国はちょっと外されました今回。まあいろいろあるんでしょうけど
逆に外される国
でもありますね、はい、
あ、でまあじゃあ近場でとかそういう話ですか、そのアジアの国っていう。
そうですね、まあアジア以外にも
あるんですね。あ、
全然大丈夫なんですが、はい、
その要件っていうのは何かあるんですか。
それはちょっと多分厚生労働省の方で決めたんでしょうけど、はい、
うん、そうなんですね、はい、でその対象国であるフィリピンに来られたってことですか、
はい、
あ、なるほどですね、うん、じゃあそれまではフィリピンっていうのは未知の。
そうです、本当に未知で、はい、
あ、そうですか、
うん、
来る前の印象でどんなんだ
った
んです
か。本当にちょっと怖いイメージがあったんですが、はい、
あ、やっぱそうですね、うん、マニラというとなんかそういうイメージが一人走りしてる感じはありますけど。
そうですよ、本当に
実際来てみてどうですか、マニラ。
全く私自身は危険な目に遭ったことがなくて、うん、で、もう日々歩いて出かけているところですが。
あ、そうですか、
はい、
ウェクセルがあるところって、マニラで、マニラ市になるんですかね、ここは。
そうですね、マニラ市になりますね、
マニラ市の中のかなり立地がすごいところですよね。
そうですね、はい、
この辺でもやっぱ治安いいんですね、
はい、
いいというか、うん、歩けるんですね。
あ、全然、私も近くにマラテという繁華街があるんですが、はい、最近はもうタクシーを使わずに行き帰り走って行っております。
お、本当ですか、はい、マラテまで走って
行っています。はい、
それ走った方がいいんですかね。
なんか走った方が現地人っぽいかなっていうと。
ああ、なるほど、それがカモフラージュになってるんですね、はい、うん、ああ、なるほどですね。しかもマラテ、ウェクセルって今ビルの19階ですね、ここ。
そうですね、20階です、
ね、あ、20階にあるんですけど、はい、うん、すごい見晴らしよくて、パッとこう見ると緑がかなりありますね。
そうですね、
緑っていうか公園ですか、あれ。
公園と大学が、デラサールという、はい、日本でいう早稲田慶応ぐらいの、
はいはい、
そういう、学生街でもありますし。
あ、そうなんですね、
はい、
うん、だからそういった走る環境っていうのはあるっていう、うん、
そうですね、
なんか公園があって走れるんですよね。
あの海沿いは結構あのマラソンしてる方多いんですけど、
そうです、
はい、
なんかそう聞きましたね、あの辺走れるんですよ。
そうですそうです、
いやなかなかフィリピンで走れる場所ってないんですよね。
そうですね、確かにそれは言います。
その、まあ、来られて分かったと思うんですけど、空気汚いでしょ、
はいはいはい、
これ、まあ、マニラだけじゃないですけど、かなり都市部はやっぱ汚いですよね、
はいはい、
でも一応公園があるからウェクセルの近くだったら走れる。
そうですね、あと、まあ、自分自身が走るのが好きなのと、
あ、はい、
でその近くのマラテというところに、あの日本式のサウナがあるんですよ。
ああ、そうなんですね、
でそこまで走ってサウナを浴びて帰ってくるっていうこともたまにしてます。
ああそうですか、はい、やっぱり品質いいですか。
いいですよ本当に、
はいはい、なるほどですね、それはじゃあおすすめ、なんていうところなんですか。
山中っていうとこだった。
山中、
山中ですね、
山中、それ、山中でローマ字で書いてます。
あ、漢字で山に、真ん中の中に下に心って書く、
はい、ああなるほどですね、
はい、
そこがちょっとそれ調べてみますね、
はい、
機会があったら行ってみます。
はい、
わ、はい、かりました、で、フィリピン、まあ、あのお仕事の、来られたということなんですけども、なんでマニラを選んだの。
まず日本の介護施設で、日本国籍を持った方が、介護士として働いていらっしゃったので、はい、それを、まあ、目の当たりにして、介護士ならもうフィリピンだなっていうのが自分の中にあったもんですから、
あ、今、現場の方で、介護の現場の方で、はい、働かれてる日本国籍を持ってるフィリピン人がいらっしゃるんですか。かなり
前から働いていて、私も一緒に働いたことがあるもんですから、
どういったところがそのフィリピンはいいなと。
やっぱりあの日本人の、昔持っていた良き心というか、人に対して、あの優しくて、手厚いっていうところが
残ってる
かなと、はい、
そうですね、確かにそれフィリピン感じますね、じゃあまあ、これ今留学されてて、やっぱ先生たちって、はい、そういう感じだなっていうのはやっぱ感じますか。
そうですね、皆さん、フレンドリーだし明るいし、とにかく、
なるほどですね、で、マニラっていうのはそのなんかポイントがあるんですか。その、まあ、留学だったら、セブとか有名じゃないですか、
はいはいはい、
でもマニラに来られてるっていうのは。
そうですね、まず私はそのビジネスありきだったので、でマニラでまず探そうということで、で、こういう留学先だと韓国の経営者だったりとかあるんですけども、まあ、日本の経営者の方がいいなというところで、
それでウェクセル。
そうですね、はい、
ああなるほどですね、ああなるほどです。確かに、こんなにマニラの街の中で日本の経営者されてる、学校っていうのは少ない、
そうですね、
少ないというかないかもしれないです
ね。そうですね、私も探したんですが、ここしかないなという、
はいはいはい、なるほどですね、
はい、
じゃあ、まあ、マニラに最初、まあ、仕事の関係でマニラにしようってなって、それで探した学校がエクセルだった、
はい、そうですそうです、
なるほどですね、留学しようと思ったのっていうのは、なんていうのかな、まあ、そのお仕事で来られてたわけなんで、
はい、
留学っていうのはなんかその必要性はあったんですか。
はい、仕事上で、深いところで、まあ、介護技術、私も介護福祉士出身ですので、来られた方へその介護指導だとかも、まあ、もし、英語でできたらなというのもあったり、まあ、いろんなことで仕事で使えるかなということで、はい、
じゃあ自身の、まあ、コミュニケーションの、
そうですね、
上で、まあ、英語があった方がいいなというところで、まあ、留学を。
そうです、はい、
なるほどですね、分かりました。で、英語のレベルってどんな感じなんですか。
もう英語は、私もう45歳になるんですが、大学受験以来ですので、もうほぼほぼ忘れてしまって、もう初級の初級なんですが、はい、
どんなところから始めたんですか。
もう受験時代に使っていた河合塾のテキストをもう一回引っ張り出して最初、
それ取ってたんですか。
取ってました実はその当時は英語が好きで、
あ、そうなんですか。
英語でほぼ大学が受かったようなもんだったんですけど、それぐらい好きだったんですが、 会話っていうものは全然やってなかったんですから、
日本の教育は、まあ、しかも今じゃないですからね。
そうです、もう随分前だったので、はい。
ああ、なるほどですね。じゃあほぼ初級から始めた、
はい、本当に初級で。
どんな授業から始めたんですか。
本当に簡単な会話ですね。サイドバイサイドというテキストを使ってやっているんですが、はい、まあ、見ると本当に簡単な文法なんで、頭では理解できるんですけれども、いざ話すとなるともう全然言葉として出てこないんですよね。そこが最初
もどかしい
ですね。簡単な文法で、まあ、大体意味も分かるのに言葉として出てこないっていう。
なるほどですね、
はい。
それどれぐらいなんかこう慣れてくるもんなんですか。
そうですね、それが、まあ、前回、1ヶ月過ぎて、だんだん慣れてきましたね。はい、
なるほどですね、どういったなんかこ練習のコツみたいなのあったんですか。
まあ、授業後に、まあ、日々復習をしてとりあえずは、はい、習ったことを反復して練習するというところですね。
ああ、なるほどですね。
で、はい、あとは街に出て使ってみると。
おお、街に使って
、はい、はい、うん、
どういうところで。そのサウナとかで使うんですか。
まあ、サウナとか、あとこのマラテっていうところは、飲み屋さんも多いんですから、あ、はい、まあ、そういうところで、はい、ちょっと会話を試してみて、
はい、
いろんなフレーズだとか、
はい、
覚えた単語だとかを、
はい、
そういうのはやっぱり実際に使ってみることで、まあ、頭に残るなというのがやっぱり実感としてありますね。
ああ、なるほどですね、はい、じゃあやっぱトライアンドエラーというか、学校でやってみたことを、
はい、
マラテの街で
使ってみて、
なるほどですね、
はい。
街のフィリピン人はどうなんですか、使えるんですか英語。
街中のフィリピンの方も皆さん使えますね、もうびっくりするぐらい、
はい、まあ、しかもこうマラテとかだったら、まあ、観光地みたいなところ含みもあるんで、結構外国人慣れてる、
はい、
日本語を喋ったりしないですか。
日本語も、モールが近くにあるんですが、まあ、モールの方は日本語で、まあ、声かけてきて。
あ、そうなんですか、
はい、
それ騙しの人じゃないですか。
騙しというか、コピーブランドだとか、まあ、バイアグラだとかそういうお土産をどうかなっていうので、そういう方はまあ日本語で話しかけてくるんですが、まあ、ごく一部で、まあ、ショップの方は皆さん英語なので、
はいはい、
まあ、それで、まあ、練習じゃないですけど、買い物して練習したりとか、
まあ、そうですね、
そうですね、はい、
そういった実践があるとやっぱ自信もつきますもんね。
そうですね、はい、
習ったことっていうので、はい、なるほどですね。普段ウェクセルでの授業っていうのはどんな授業を取ってるんですか。
授業はですね、今は、まあ、リスニングとスピーキングと、あと、まあ、そのサイドバイサイドを使った、はい、まあ、テキストに沿っての反復練習をしてますね、
はいはい、リスニングとスピーキングですか。
はい、
3コマ取ってるんですよね。
そうですね、はい、
リスニング
スピーキングの、はい、とあとサイドバイサイドを使った、授業が、まあ、2コマという。
サイドバイサイドの授業というのはどんなサブジェクトというか教科は何になるんですか。
教科ですか。教科は
あれ会話ですよね。
そうですね、
会話。じゃあスピーキングなんですかね。
そうですね、まあオールマイティーなところだと思います。はい、
結構そのウェクセルの授業っていうのは結構会話の方に重視してて、ですよね。
そうですね、これは来られた生徒さんから、まあ、はい、どういう授業がしたいかというところで、
はい、
申し出て。
あ、なるほどですね、
はい、
生徒さんの希望ありきというか、もうそれに合わせ
て。そうです、そうです、はい。
では文法とかはしてないってことですか。
そうですね、文法はもともと大学の受験時代に好きだったのと、まあ、ある程度は分かるというところで、はい、
吉田さんそのバックボーンがあるからいいってことですよね、
はい、
なるほど。じゃあ逆に言うとウェクセルの方ではそんなにこう文法に重視してるわけじゃなくて、文法とかライティングにはあんまり重視してない。逆に、スピーキングリスニングの方に重視して
る、ね、はい、
っていう あの学校の特徴という感じですか。はい、あ、なるほどですね、わかりました。じゃあ適してるっていうか、まあ、マッチしたわけですね。
そうですね、はい、
はい、なるほど。そのリスニングスピーキングと、まあ、サイドバイサイドのやつも結局スピーキングですよね。
そうですね、はい、
どれがいいですか、その3弦3つあって。
いやどれもいいんですけど、やっぱりやっぱリスニング、まあ、その発音ですねを、うん、今徹底的に練習、うん、してもらってます。
どの授業で発音してますか。スピーキングですか。
スピーキング、あ、そのサイドバイサイドを使ってないその
スピーキングの方、
スピーキングの方で。
あ、はい、これはじゃあ発音なんですか。
発音ですね、発音、リスニングと発音ですかね、はい。
あ、なるほどですね、うん、発音の授業はどんな感じで進めていくんですか。なんか、
あ、それもテキストがあるんですが、本当にその受験時代に発音記号っていうのも覚えたことなくて、もうそれからですね。
IPA ですか。あ、 IPA
というのがあるんですね、はい、うん、そうですね、まあ、僕も全然発音に関しては勉強したことなかったので知らなかったんですけど、まあ、うん、日本語だと、まあ、母音が5つしかないじゃないですか。
そうですね、
で英語だと、まあ、
16
22だったかな。
あ、22
ですね、うん、で多分子音と合わせると44あるっていうことで、
はい
はい、それを今徹底的に一つずつ。
あ、そうですか、
はい、うん、
じゃあ「あ」の発音が6個ぐらいあるんですよ、確か。
そうです、そうです、ああいうのが全然分かんなかったので、カタカナでどうしても発音してしまうので、
あ、そうですね、
はい、
それ確かに日本人苦手なところですよね。
そうです、
じゃあもう発音記号かけるんですか。書けるというか分かるんですか。
もうだいぶ覚えましたね、はい、それは徹底的にちょっとやろうかなと、
それ2回目の留学でされてるんですか。
そうです、実はですね、1回目帰った時に、もう1回文法やろうかなと思って、
ここで、
あ、じゃあ一度1ヶ月、まあ、ウェクセルでお世話になって、で一応日本に戻ってから、河合塾の予備校に18歳の子と混じって冬季講習に行ってきたんです。
ああ、うん、そうですか、
はい、で行ってきたんですけど、やっぱりその予備校の講師っていうのがもう全然発音がダメで、発音がダメって言ったらもう失礼なんですけど、あ、これでは喋れないなっていうのはすごく実感して、うん、うん、
なるほどですね、うん、あ、それでもう1回これ来たのが2回目のウェクセル、
うん、そうです、そうです、うん、
2回目のウェクセルを選んだのはもう知ってたからですか。どういった理由ですか、うん、
で、やっぱりビジネスありきというところと、 あと1回目お世話になって、なんかすごく雰囲気だとか、うん、そのまあビジネスの環境もそうだし、学校の周りの環境もそうですね、まあ、いろんなことがすごく私マッチしてたのですから、
はいはい、あ、そうですね、
はい、
ウェクセルはあれですもんね、何でしたっけ、駐在員の人とも交流があるっていうふうに聞いてるんですけど、
う
ん、
そうですね、ここ の、 まあ、校長というか、
校長さん、
校長さんが、はい、いろんなこのに、フィリピンマニラ在住の、まあ、日本人、まあ、社長さんだったりとか、まあ、駐在の方とお知り合いで、ね、まあ、その方と引き合わせていただきまして。
あ、そうですね、はい、
うん、そこからまたビジネスの話も進んでいったりとか、
あ、
はい、なのですごく心強いし、ご経験もあるので。
あ、そうなんですね、はい、
うん、
あ、なるほど、
うん、
それどういうシーンで出会うんですか、うん、どういうシーンというか、まあ、交流会みたいな感じなんですか。
まあ、例えば私自身が、まあ、例えば古城さんの方にこういう方知り合いでいませんかっていうふうにお伝えして、じゃあこの方が最適かなっていうところをチョイスしていただいて。
あ、そうですね、
はい、そうですね、
あ、すごいですね、うん、
はい、
じゃあまあ生徒さんから、まあ、本当にそういう要望があったら、
はい、
古城さんの方、オーナーさんの方が動いて、
う
ん、
そうです、そうです、
紹介していただける、
はい、
あ、そうなんですね、
うん、
あ、すごいですね。じゃあその交流から、まあ、やっぱり卒業、まあ、このウェクセル卒業した後のイメージっていうのは膨らんだんですかね。
そう、かなり膨らみましたね。 多分私ここにお世話になってなかったら、
はい、
その日本にいながらその描いていたフィリピンでのビジネスだとかが具現化できなかったと思います、というのはいろんな人と会わせていただいて初めてその本当のリアルな、フィリピン の、その状況というのが分かりましたので、
はい、
うん、これはできるなとかこれはできないなっていうののやっぱり取捨選別もできましたし、はいはい、
あ、そうなんですね、うん、
新たな発想というか、着眼点もありましたし、うん、はい、
フィリピンで、まあ、そのなんか事業されようと思ったらどういうところがじゃあ強みですか。
まずは人口が多いということ、
はい、
多いというか、今平均年齢が22、3歳ということ で、
そうです、ね、
日本の、まあ、平均が44ということで、もう全然若者が多くて活気があって、
はい、
うん、で私自身も大学生時代がバブル期だったんですけども、はい、ちょうど、でそのバブル前夜のよう な、 なんか雰囲気が今のフィリピンにはあるなという。
あ、なるほどですね、う
ん、なので、しっかり進んでいけば、まあ、いろんなビジネスというか、
はい、
ものが必要になってくるんじゃないかなと思います。はい、
はい、
うん、
じゃあまあ活気があるということ。
そう、活気はありますね。
フィリピン人のそのアドバン、はい、フィリピン人だからっていうなんかアドバンテージっていうのは、
うん、フィリピン人だからというアドバンテージといいますと、
まあ、なんかなんですかね、まあ、いろんな東南アジアの国があるじゃないですか、
う
ん、
はいはいはい、
でもやっぱフィリピン人っていうなんか良さみたいなっていうのはなんかあるんですか。
まず人口が多いっていうのと、あとまあ英語が皆さん喋れる、
はい、ね、うん、あ、そこは大きいですね。
大きいですね。
あ、確かにそれは思いますね、
うん、
じゃあ逆に、うん、まあ、そのさっき線引きができるようになったということで、
はいはい、
これはフィリピン行けてないなみたいな、なんかね、
そうですね、やはり日本と比べてしまうと、どうしてもそのいろんな手続きが煩雑であったりとか、もう時間がかかったりとか、まだまだその、まあ、いろんなその機関での機関というのはその公的な機関だったりとかが、まあ、日本のペースにはまだ追いついてませんので、うん、その辺はフィリピンスタイルに合わせてやっていかないとっていうのは思いますね。はい、
それ結構そのこっちに住まれてたら、まあ、付きっきりで入れますけど、
はい、
その日本から、まあ、吉田さんの場合ってやっぱ日本にも事業があるわけなので、
うん、
ずっとこっちにいるわけにはいかないじゃないですか、
はいはい、うん、
そのなんかそのやっぱプロセスの遅さっていうのはどうカバーするとかあるんですか。
そのもうそれはやっぱり業に従えでもうそれはもう致し方ないところですね、
あ、
うん、まあ、それも含めてやっぱ現地に来てみて初めて理解できたし、
あ、う
ん、
そうですね、
はい、
まあ、まあしょうがないとしか言いようがない
そうですね、
ところですね、
うん、まあ、それも含めて、まあ、事業計画立てて考えていかないといけないんだなっていうのは分かりました。あ、
そうですね、
はい、
うん、まあ、その日本とフィリピンの架け橋のようなお仕事になるかと思うんですけども、うん、
はいはい、
もうやっぱじゃあフィリピン人が実際、うん、まあ、日本に住まれてる方はちょっと別として、
うん、はいはい、
やっぱこっちから日本に行くフィリピン人にやっぱこうどういうふうに接するというか求めようと思ってます。やっぱ完全に日本人のマインドってやっぱかなり時間かかるじゃないですか。
はいはいはいはいはい、
まあ、そので妥協点っていうのはあると思うんですけど、
はい、
まあ、でもここはやっぱなおフィリピン人やっぱ直さなきゃなみたいな、日本で働くならみたいな。
そうですね、
どういった
やはり日本で働こうと思うとそれまた逆に業に従えで、そうなるとやっぱり日本ではこうだよとか、日本の、考え方、接し方、作法っていうのはこういうのだよっていうのは、私は会う人にはお伝えしていきたいなというか、
会うというのはこっちですか。
そうですね、こちらで、実はこちらで、日本に行くため の、 まあ、日本語の学校があるんですが、トレーニングの、
あ、
そういうところにもちょっとお邪魔させていただいてることもあるんですが、そういう 学校の方には日本の作法だとか日本語だけじゃなくて、あとは文化だとかそういうのもお伝えして、はい、日本でこうだよっていうのはお伝えさせていただいてます。はい、
ああそうなんですか、
はい、
うん、実際その現場っていうの見られたんですか、その、学校の中
フィリピンの現場見ましたね、もう本当に今の日本人にはない昔の日本人にあったあの素晴らしい、まあ、やる気ですとかもう前向きな、うん、もう 目がキラキラしてて、
あそうです、
うん、すごく自分も感激しましたし、
はあ、
はい、
そうですか、
うん、ですね、
あじゃあ、うん、どういった点が合格点にまだ達してないなっていうところがあるんですか、その人は、まあ、やる気とかあると思うんですけど、
そうですね、あとは本当にまあ、ある程度日本へ行くっていうことは、まあ、当然日本で通用しなければならないの で、
そ、 うです、
ね、その辺は、ね、しっかり努力そこまで自分を高めていけなきゃダメなんですけど、どうしても途中で挫折してしまったりとか、まあ、フィリピン人の方ですとその、まあ、途中でまあいいかというふうに諦めてしまう方も多いので、
はい、
やっぱりどうしても最後まで残られる方っていうのは少ないというか、少ないわけではないんですけど、うん、大勢の中の何パーセントということになってしまいますので、
根性論みたいな
と、ね、まあそうですね、精神論になってしまうんですけど、はい、やっぱり目標を持って、自分がどうなりたいかっていうのに突き進んでおられる方はちゃんと夢は叶うよというのと、日本でも受け皿があるよっていうのはお伝えしていきたいですね、
はい、なるほどですね、はい、まあ、やっぱ外国人の労働者の方ってかなり日本で増えてると思うんですけど、はい、やっぱ僕、まあ、介護の現場だけじゃなくて飲食とかでもかなりいらっしゃるじゃないですか、はい、でもやっぱすぐ辞めるっていうんですよ、
はいはいはい、
そういったものってやっぱ経験ないんですか、まあ、さすがにないですかね、日本の、
そうですね、まあ、いろんな事情があるとは思うんですけれども、いろんな事情が本当にあると思うんですけど、でもまあ本当に正直な話、日本って人手不足がとても深刻で、うん、もう経営者としてなかなか人を選べないような状況まで来てますので、やはりその外国の方もそこの中に入って、うん、で、まあ、人数合わせではなくて外国の方も含めてもう一度日本 の、 その組織を良くしていこうっていう、
うん、
それが私の、一番の願いでありますので、
うん、なるほどですね、
はい、
分かりました、うん、あとじゃあ、うん、話をまた学校の方に戻したいんですけど、
はいはいはい、
食事はどうですか、来られてみて、
まだこの食事が最高で、
最高、
うん、私は大好きで、で朝昼晩出るんですが、和食で、
はい、
和食がメインなんですけど、まあ、いろんな料理が出ますね、はい、
あ、なるほどですね、
で専属のメイドさんが、まあ、全部作ってくださるんですが、うん、まあ、とても美味しくて、うん、でまた規則正しく生活できるので、
あ、そうですね、はい、吉田さんやっぱ体育会系な、はいはい、うん、出身だと思うんですけど、
はいはい、
野菜不足とかって思わないですか。
そうですね、私自身はここでいただくもの以外、はい、もうなんか買って食べるとかしたことないもんですから。
あ、そうですか、
はい、
うん、あ、なるほど、あ、かなりその、まあ、フィリピンで留学されてる方って野菜不足ですか、
うん、
っていうふうに思われるんですけど、
はいはい、
そこまで感じない、
それは感じたことないですね。
あ、そうですか、
はい、
ローカルでお食事も取られるんですよね。
そうですね、たまには、はい、
どんな印象、ローカルの、
そうですね、まあいろいろあるんですが、まあ味は濃かったり、まあ甘かったりとか、はい、スパゲティが甘かったりとか、はい、まあいろいろ、まあ現地ならではの味もあるんですけれども、はい、うん、あとまあそうですね、まあ中にはおいしいフィリピン料理屋もあったりとか、
はい、
うん、
まあそうですね、味がすごい濃い方かと思うんですよ。
そうですね、はいはい、
はい、
う
ん、なんでまあそのなんていうかな、まあ、介護の料理とかに比べると、まあ、
そう
ちょっと違うのかな、
ね、
っていうのは、
うん、
なんとなく僕が介護 の、うん、専門がないのでちょっと分かんないですけど、
はいはい、
想像で言ってますけど、
はいはい、
その辺のこうギャップみたいなんていうのはなかったのかなっていうのが、
あ、そうですね、私自身もともとそんなに 薄味な方なので、
はい、
で学校で出る料理はもう本当に、まあ、日本人にぴったりな味付けに、はい、ここの社長の小城さんが、
はい、
メイドさんに料理をお伝えして、はい、
そうですね、シソの、
はいはい、
シソのふりかけとか、うん、マヨネーズとか、ね、うん、ありますもんね、しっかり、はい、なるほど、わかりました、はい、住まいはどうですか。
住まい
というか、まあ、環境ですね。
そうですね、コンドミニアムで、まあ、一人部屋を私前回も今回も使用させていただいてるんですけど、非常に綺麗で、うん、フィリピンでそのいろんな情報があって、その 虫っていうか、まあ、ゴキブリが出るよとか、はい、ね、全くそういうのがなくて、
なんで
非常に快適に、
あ、そうなん、
はい、過ごさせていただいてます。はい、
なるほど。まあ、やっぱりウェクセルの方っていうのはやっぱ学校の中でも特に社会人に向けて、
うん、そうですね、はい、
学生より社会人って感じですかね。
そうですね、うん、
学生の生徒さんっていらっしゃいました。
私、あ、そうですね、学生の方も見えてましたね。
いた、
中には、はい、おられましたね。
どんな感じだった。
まあ、マニラがいいっていうことで選ばれたんだと思うんですけど、はい、
マニラがいい、
はい、
なるほど、うん、まあ、そうですね。まあ、でもマニラ、本当に住まれてる方がいう、
うん、
僕、まあ、住んでないのでちょっとはっきりして言えないですけど、うん、でも住まれてる方はすごく、いや、そのなんかイメージがやっぱり一人暮らししてる
というか、そうですね、はい、
そういう感じではあるのかなって思いますね、うん、
はい、
実際やっぱお医者さんも来られてそう思うわけ
です、ね、そうですね、はい、
なるほど、分かりました、うん、なんかじゃあ留学生、ウェクセルに留学するならどういう人がいっぱいいますか。
まあ、社会人の方で、まあ、例えば海外でのこういう、まあ、後進国で経験してみたいだとか、まあ、起業してみたい、で、またはその、まあ、今後、うん、どこかアメリカで活躍してみたいとか、まあ、そういう方でも、まあ、このフィリピンという土地自体が海外に向けても、私自身でこう近いと感じてるんですよね。というのは、私がいるところは比較的、まあ、フィリピンでもその、まあ、まあ、雑多なところって言ったら変ですけど、
うん、
まあ、いわゆるザ・フィリピンみたいなところなんですが、
はい、
中にはその、グローバルシティといって、はい、もう非常に、まあ、まるでニューヨークみたいな、ちょっとところもありますので。
ああ、マニラに、
はい、
うん、それマカティとか。
マカティですね、
マカティですか、
はい、私そこに初めて来た時、泊まったんですが、
ああ、はい、
うん、ここフィリピンなのっていうぐらいもう治安は良くてっていうところもありますので、ま
あ、
そういうところだと、まあ、そこからまた、世界にいろんな発信していろんなビジネスやってらっしゃる方がいて、
はい、
まあ、東京にいるより世界発信ができるということで、わざわざマニラ、そのグローバルシティに来て、まあ、お商売されてる方もお会いさせていただいたんですが、はい、
それもウェクセルの工場さんの
あれのお知り合いだったですね。
あ、
はい、
なるほどです、
はい、
うん、じゃやっぱり社会人向けなんですね。
そうですね、はい、
やっぱり 学生というか、
そうです、いろいろ見識を深めるためにもすごくいいと思います、
うん、は
い、
なるほどですね、
はい、
まあ、学生の場合はそういう将来のなんか目的がある人がいいってことですよね。
そうですね、
うん、なんとなくこうふわっとくるな、ちょっと、
そうですね、まあ、遊びも兼ねて観光も兼ねてっていうよりは、その例えば就職活動の一環で、まあ、自分もそのアジアとかで活躍してみたいだとか、何かその夢があるんだけれどもどうしたらいいのか分かんないっていう学生さんたちが来たら大変面白いんじゃないかな、将来につながるんじゃないかなと思います。はい、
わかりました。それ本当に非常に、はい、参考になります。
はい、
はい、じゃあこんな感じで今日は終わりたいと思いますので、はい、ありがとうございました。
いえいえ、すいませんでした。
はい、
ありがとうございます。